りゃ仕方がない。何でも寛月くんに関する事実はご参考のために陳述するさ。おい、くしゃみくん、君が主人なのに、そうニヤニヤ笑っていては拉致があかんじゃないか。実に秘密というものは恐ろしいものだね。いくら隠してもどこからか露見するからな。しかし不思議といえば不思議ですね、金田の奥さん。どうしてこの秘密をご探知になったんです？実に驚きますな。と名店は一人で喋る。私の方だって抜かりはありませんやね。と花子は下り顔をする。あんまり抜かりがなさすぎるようですぜ。一体誰にお聞きになったんです？じきこの裏にいる車屋の神さんからです。あの黒猫のいる車屋ですか？と主人は目を丸くする。ええ、寛月さんのことじゃよっぽど使いましたよ。寛月さんがここへ来るたびにどんな話をするかと思って、車屋の神さんを頼んでいちいち知らせてもらうんです。そりゃひどい。と主人は大きな声を出す。何？あなたが何をなさろうとおっしゃろうと、それに構ってるんじゃないんです。寛月さんのことだけですよ。寛月のことだって、誰のことだって、全体あの車屋の神さんは気に食わんやつだ。と主人は一人怒り出す。しかし、あなたの垣根の外へ来て立っているのは、向こうの勝手じゃありませんか。話が聞こえて悪ければ、もっと小さい声でなさるか、もっと大きな家へお入りなさるがいいでしょう。と花子は少しも赤面した様子がない。黒間屋ばかりじゃありません。新道の二元金の師匠からも、だいぶいろいろなことを聞いています。寛月のことですか。寛月さんばかりのことじゃありません。と少しすごいことを言う。主人は恐れいるかと思うと、あの師匠は嫌に上品ぶって自分だけ人間らしい顔をしている。バカ野郎です。はばかり様、女ですよ。野郎はお門違いです。花子の言葉遣いはますますお里を表してくる。これではまるで喧嘩をしに来たようなものであるが、そこへ行くと名店はやはり名店で、この談判を面白そうに聞いている。鉄拐仙人がシャモの毛あやふを見るような顔をして平気で聞いている。悪行の好感では到底花子の敵ではないと自覚した主人は、しばらく沈黙を守るのをやむを得ざるに至らしめられていたが、ようやく思いついたか。あなたは寛月の方からお嬢さんに連着したようにばかりおっしゃるが、私の聞いたんじゃ少し違いますぜ。ねえ、名帝君。と名帝の救いを求める。うん、あの時の話じゃ。お嬢さんの方が、はじめ病気になって、なんだか上ごとを言ったように聞いたね。何、そんなことはありません。と、金田夫人は、半然たる直線流の言葉遣いをする。それでも寛月は確かに、博士の夫人から聞いたと言っていましたぜ。それがこっちの手なんでさ。博士の奥さんを頼んで、寛月さんの気を引いてみたんでさね。奥さんはそれを承知で引き受けたんですか？ええ、引き受けてもらったって、ただじゃできませんやね。それやこれやでいろいろものを使っているんですから。ぜひ寛月くんのことを根掘り葉掘り、お聞きにならなくちゃ、お帰りにならないという決心ですかね。と、名店も少し気持ちを悪くしたと見えて、いつになく 手触りの荒い言葉を使う。